エペソ3章、17節の後半から、21節まで。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことができる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。
クリスチャンになって多くの人が戸惑うのは、何をどう祈ったらよいかということではないかと思います。私はクリスチャンになる前から聖書を読んで勉強しておりましたので、クリスチャンになって聖書を読みなさいって言われても苦労はありませんでした。教会に行くようになって、たくさんの賛美歌、また聖歌を覚えまして、賛美歌を歌うことも問題ありませんでした。けれども、自分の心の中にあることをどんな言葉でどう祈ったらよいか、すぐには分かりませんでしたね。で、そのうち教会で他のクリスチャンたちと一緒にお祈りするようになって、あ、こんなふうにお祈りすればいいんだなということが分かってきました。それでもみんなの前で、中尾さん、お祈りしてください、こう言われますとドキッとしてしまいまして、自分で一体何を祈っているんだか分からない、そんな時もありました。そんなわけで祈りをもっと学びたいなと思いまして、何冊か祈りについての本を買ってきたんです。で、そのうちの一つがアンドリュー・マーレーという人が書いた、まあ、薄い祈りの手引きの本でありましたけれども、私はその本によりまして、自分のことだけを祈っているのではダメなんだ、自分の家族のために、周りの人々のために、そしてさらに世界の果てまで使わされている宣教師のために特に祈りなさい、そういうことを私はアンドリュー・マーレーの本から教えられました。それによって私の祈りの範囲が広がったような気がいたします。礼拝に行く前にはこういうふうに祈りましょう、病気の時にはこういうふうに祈りましょう、もう実際の祈りの言葉の書きました祈りのお手本のような本もありましたので、それも買ってきて、その通りにお祈りをしたこともあります。礼拝でみんなが声を揃えて祈るために作られた祈祷書というのがあるんですね。私たちの教会ではありませんが、別の教派の教会に行きますと、決まった言葉のお祈りをみんなでそれを読みながら捧げるということがあります。まあ、そんなものも後になって読んだりもいたしました。私は今、著名なクリスチャンの祈り、まあ、全部が著名な人ではないんですが、さまざまなクリスチャンが祈った実際の祈りを365日本にしたものがあります。で、それを時々読んで本当に恵まれています。そうした他の人の素晴らしい祈りに触れますときに、私の祈りは少しは深められたかな、そんなふうに思うんですね。しかし最近思いますことは、そうした祈りの本を読む前に、実は聖書に私たちがそのまま祈ることのできる祈りがたくさん書いてあるんだ、そういった本の以前に聖書自身が祈りの書物なんだということが分かるようになってきました。イエス様が弟子たちに教えました。今日も礼拝で祈りました主の祈り、それはその典型的なものですね。それから聖書の真ん中にありますこの詩編、この150編の詩編のすべてが実は祈りなんですね。私たちはその詩編の言葉をそのまま祈ることができる。新約聖書にはパウロが書きました手紙がたくさんありますが、その手紙の中にパウロはある部分は長い祈り、ある部分は短い祈り、パウロが祈った祈りがそのまま書かれています。聖書は私たちに 祈りについて教える書物、こういうふうに祈りなさいよ、祈りとはこういうものですよということを教えると同時に、どう祈ったらいいかという実際の祈りを書き残してくれているのです。聖書自体が祈りの書物です。聖書を祈りの書物として読む、聖書の祈りをそのまま祈ってみる、聖書を祈るということを最近私は教えられていますが、皆さんはいかがでしょうか。そんなふうに聖書を祈りの書としてお読みになったことがあるでしょうか。聖書の言葉をそのまま祈っていらっしゃるでしょうか。先週はエペソの3章の14節から17節の前半までを学びまして、それを実際声に出してみんなで祈っていましたね。今日はその続きを学びますけれども、それも一緒に祈ってみたいと思うのです。このように聖書を祈るっていうことに皆さんが慣れていただき、そういうことに導かれていけば幸いだなとそう思っております。さてエペソの3章の17節の後半から19節というところで、使徒パウロはこう祈っています。その箇所に目を留めていただきましょう。17節の後半、また愛に根ざしというところからです。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうでしょう。ここに愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がという言葉がありますが、この愛とはどんな愛なのでしょうか。それは一般的な愛ではありませんね。これは神の愛、もっと厳密に言えばキリストの愛です。一般にキリスト教は愛の宗教であると言われます。イエス様は敵をも愛せよと説いてくださいました。使徒パウロは最も大いなるものは愛であるとそう教えました。それでキリスト教で一番大切なのは愛であり、博愛の行いであるというふうに多くの人は考えるようになりました。それは間違ってはいないんですが、そして愛と真理は決して矛盾するものではないんですが、いつしか愛があったら真理はどうでもいい、愛があったら間違ったことも正当化される、そんなふうに時代の風潮といいましょうか、考えられるようになってきたような気がいたします。聖書の愛はもう神様の愛ではなくなってしまう、キリストの愛でなくなってしまっている。これは日本でのことなんですけれども、ある教会で結婚式がありまして、ケーキを注文しました。ケーキ屋さんにケーキに神は愛なりと書いてください、こう注文したんですが、届いたケーキを見ていますと愛は神なりと書いてあったんですね。取り違えていますね。ケーキ屋さんは考えたんでしょう。結婚式、二人が、男女が愛を誓う、愛は素晴らしい、そして一番素晴らしいものが神様であるとしたら、愛こそ神様だ、神は愛なりとちょんと注文を受けたのに愛は神なりと書いてしまった。神は愛なりと愛は神なりでは大違いです。聖書は神こそが愛であり、すべての愛はこの神様から出ているのだ、神様が愛の源なんだということを教えています。そしてこの神様の愛は私たちに示されているのはイエス・キリストによって、ですから聖書はキリストの愛と呼んでいるのです。聖書はこう言っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書ははっきりと、 神様の愛を信じるというのは単に迫害を信じるというのではない。イエス・キリストが罪ある私たちを愛して十字架で死んでくださったあの愛、イエス・キリストの十字架の愛を信じることなんだ、そう語っております。ですから愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方というこの愛はキリストの愛です。十字架の愛です。この十字架の愛を受け入れキリストの愛によって救われた人たちのことが愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方、すなわちクリスチャンのことなのですね。この愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方というのは誰とでも仲良くできる人だとか、それから事前に励んでいるというそういうことではないのです。もちろん誰とでも仲良くできればそれに越したことはありませんし、事前に励むこともとっても良いことです。しかしイエス・キリストの愛を知りそこに根ざすのでなければ、キリストの愛を基礎にしてその上に家族の愛や友情を育てていくのでなければ、また教会での兄弟姉妹の愛を築き上げていくのでなければ、どうでしょうか、人間の愛というものは限りがありますから、キリストの愛に根ざしてキリストの愛から養分を得ていなければ、絶えずキリストの愛を注がれていなければ、その愛の供給源というものを失ってしまうのです。また私たちが積み上げていくその愛の土台を失ってしまうのです。聖書は迫害主義の愛ではない、キリストのこの愛、十字架の愛に自分自身を築き上げていくようにと教えています。今日の賛美歌聖歌の227、こう歌いました。罪深き我が身に代わり、キリストは十字架につき、命さえ惜しまず捨てて贖いを成し遂げたまえり。キリストが私の罪のために十字架で死んでくださった、その愛を私たちの人生の基礎にしようではありませんか。この愛に根ざして私たちの神様への愛、互いへの愛を育んでいこうではありませんか。さてパウロはこのキリストの愛について、このキリストの愛には広さ、長さ、高さ、深さの4つの要素があると言っていますね。まあ言えば4つの次元を持っている4次元の愛であると言ってもいいかもしれません。一次元の世界というのはどんな世界か想像がつきますか。それは線の世界です。それは長さはありますよ、でも幅がありませんから広がりがないのです。神様の愛は、キリストの愛はそんな愛でしょうか。いいえ、キリストの愛には広がりがあります。ですから A や B の他に C や D という点がありまして、それを四角に結びますとそこに四角形ができます。三角なら三角ができまして、広がりが生まれてきますね。キリストの愛にはそういう広さがある。でもこれはまだ二次元の世界です。二次元の世界っていうのは広がりはありましても奥行きがない。映像の世界がそうでしょ。最近はコンピューターグラフィックスの技術が進みまして、でも私は思うんですが、あれは 3D だというけれどもやっぱり 2D なんですね。2つのディメンションしかありません。やっぱり平面です。コンピューターの画面を触ってもデコボコじゃありません。真っ平らでありますし、映画のスクリーンも平らなまま3次元のように見えるというだけで、それは2次元の世界です。でも私たちの世界は3次元の世界、立体的な世界ですね。この平面から立体に進んだ世界です。じゃあ私たちの世界は3次元の世界でしょうかというと、実はそうじゃなくてもう一つの要素があるんです。4次元の世界、それは時間という要素です。単なる3次元の世界は固定されたものでありまして、まあ例えば絵に描けばそれは2次元でしょうが、人物を彫刻に描けばすればそれは立体的になりますから3次元になります。でも彫刻というのは 固定したままですね。手があっても動きません。足があっても歩きません。でも私たち人間はこの心臓がもう一刻一刻ビートを打って、体の中で絶えず血液が巡って新陳代謝が行われる、そして私たちの体は動くわけです。つまりそこに時間という要素があって変化があるわけですね。で、私のオフィスに私の家族の写真が貼ってあるんですが、最近の写真じゃなくて、私どもがアメリカに来たばかりの時の写真で、まだ子供が小さくて可愛い、今憎たらしいかというとそういうわけじゃないんですけれども、で私の髪の毛もね、もっとふさふさしておりましてね、私自分で見ながら、おお、なかなか若いな、素敵だなと思うことがあるんです。で私の家に来ますと、私のダイニングルームに行きますと、家内と私の婚約時代の写真が家内が引っ張り出してきまして飾ってあるんですが、それを見た人がですね、これ中尾先生、誰も信じないんですね。こんなんだったのって言われるんですが、今ずいぶん写真から変わってしまいました。 2D の世界、写真の世界というのは本当に変わらないんです。そこには第4番目の要素、時間という要素がないんです。子供たちは可愛いままです。私は素敵なままで残っているわけですね。時間の要素がない。でも現実の私たちの世界は4次元の世界であって、絶えず時々刻々物事が移り変わっていく、そういう世界です。その移り変わっていく世界の中で私たちは苦しみます、悩みます。子供が小さい時は可愛いです。そしてあんまりトラブルもない、可愛がっていればそれで済んだでしょう。しかし子どもたちが成長しますと、親に反抗してしまう、そしてとんでもないことをしでかすことがあるかもしれません。時の流れの中で私たちは右往左往し苦しむのです。キリストの愛が四次元の愛として描かれている。広さ、長さ、高さ、深さ、これは四次元の世界に住んでいる私たちがその四次元のキリストの愛によって包み込まれるため、四次元の世界に私たちが住んでいるために、キリストの愛も四次元の愛でなければならない、その愛で私たちが包み込まれるためではないかと、そう思うのです。もちろん聖書の時代の人たち、古代の人たちの世界観というのは現代の私たちのような四次元の世界という世界観ではなかったと思います。でも古代の人たちも私たちと同じように宇宙が果てなく広大なものであることを知っておりました。この地球上に自分たちの知らない数多くの人々が住んでいる、まだ見たこともない国々が多くあるということを知っておりました。そしてこの世界が時々刻々変わっていく世界であるということも知っていた。それを知った上でキリストの愛の広さということを語り、キリストの愛の長さを語ったのです。キリストの愛の広さという言葉で、キリストの愛はこの世界よりももっと広く、この世界全部の人を包み込んでいるのだということがここで言い表されているのです。キリストの愛の長さというこの言葉によって、移り変わる時の流れの中で翻弄されている私たちを、このキリストの力強い愛がしっかりと支えてくれているんだということを言い表しているんですね。で、聖書の世界観には現代の私たちが忘れている要素がもう2つあります。私たちは広がりのある世界、時の流れの中に移り変わる世界を知っています。でも古代の人たちはもっとこの世界をはっきりと見ていました。それは神の高さ、清さというものと罪の深さ、暗さというものです。古代の人たちは私たちの、古代の人から見たら私たちの世界観は脳も何かを欠落している薄っぺらな世界観だと思うのです。彼らは本当に意図高き神様の世界、そして罪の深い世界というものを知っていました。神の高さ、清さ、そして罪と悪の深さ、暗さ、現代の私たちはそれを忘れ、そういう概念を書いているかもしれませんが、でもこの2つは現実にあるのです。 キリストの愛の深さという言葉は本当に罪の深みの中に苦しんでいた私たちのためにキリストがその命を投げ出してくださった、その深い愛を言い表しています。キリストの愛の高さという言葉は私たちの罪を許し、私たちを神の子供とし、さらに清めて神様のもとに近づけてくださる、そういうキリストの清い愛を言い表しているのです。キリストは広さと長さ、高さと深さの4つの要素を持つ世界に生きている私たちをこの世界よりも広く、より長く、より高く、そしてより深い愛で包み込み、その愛で私たちを救い、私たちを導いてくださっているのです。このパウロの祈りはキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、それがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように、そう結んでいますね。この祈りは矛盾した祈りだと思いませんか？人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにとありますけれども、人知を超えたものというのは知ることができないものを人知を超えたものというわけです。だからそれを知ることができるというのは何だか矛盾と感じられますけれども、さらに考えてみますと、祈りというものは多くの場合矛盾したもの、目に見える状況に反したことを願う、これが祈りではないでしょうか。目に見えるところは問題だらけ、解決の糸口さえ見つからない時でさえ、またそうした時だからこそ私たちは神様に解決を祈り求めます。また教会でどんなに計算しても新しい街道を建てるだけの資金がない時でも、神様が与えてくださると信じて祈り求めるのではないでしょうか。人間の頭脳で理解できないものを信仰によって理解させてください、体験によって知ることができるようにしてください、そう願うのが祈りなのです。そもそも祈りというのは矛盾したものなのです。ピリピの4章の14節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。素晴らしい御言葉がありますが、この言葉もある意味で矛盾しています。思い煩っている人に、思い煩うなというのは、墓に納められた死人に出てこいと言い、また全身麻痺している人に立ち上がれというのと同じぐらい無茶なことであります。しかしキリストは死んだ人に墓から出てきなさいと命じ、その通りにさせたお方であります。全身麻痺した人に立ち上がりなさいと命令して、その人は即座にそこから立ち上がったのであります。キリストの言葉、神の言葉、聖書の言葉にはそうした力があるのです。ですから聖書は恐れている人に恐れるなと命じ、思い煩っている私たちに思い煩うなと命じている。で、この聖書の言葉に聞き従って私たちが祈るとき、どうでしょう。聖書にあるように、思い煩いに代わって神様への深い信頼が生まれてまいります。状況は何にも変わっていないんです。なのに平安が心にやってきます。思い煩っている心から平安というのは絶対に生まれっこありませんね。なのにそれが心に湧き起こってくる、それはどうしてでしょう。自分の心からではありません、神様からやってくるのです。神が私たちの心に与えてくださった平安、神の平安を味わうのです。この平安、それは理論で説明できるものではありません。聖書が言うように、人のすべての考えに勝る平安であります。皆さんはこうした平安を 本当に祈りの中で何度も何度も体験していらっしゃることと思います。キリストの愛を知る、人の知恵では知ることのできない、人知で計り知ることのできないキリストの愛を知るというのもこれと同じことであります。キリストの愛はそもそも人知で測れるほど小さなものではない。しかし人知で知ることができなくても信仰によって知ることができる。理論では説明できなくてもキリストの愛が心に注がれる、私たちがキリストの愛に満たされる、その体験によって捉えることができるのです。人の思い、考え、知識に勝るものを神様は祈りを通して私たちに知らせてくださるのです。キリストによって救われた者は皆キリストの愛を知っていますけれども、私たちが知っているのはキリストの愛のごくごく一部にすぎません。キリストの愛は私たちが知る以上に広く、長く、高く、そして深いのです。それでパウロは、私たちがキリストの愛を少しばかり知っただけで満足してはいけない、さらにキリストの愛を知るように、その愛によって成長するように、どこまで成長するのかというと、聖書にありますね、神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされるように。私たちは教会に来ますと、素晴らしいクリスチャンがいると、あのクリスチャンのようになりたいなと思います。その願いを持つことは素晴らしいことですが、聖書はその願いはまだまだ小さい。あなた方は神の満ち満ちた様にまで、神様のそのお姿までなるように、それを願い求めなさいと言っているのです。これは実に大きな祈りです。私たちの神様は大きなお方なのですから、私たちの祈りも大きな祈りであるべきです。またこれは考えてみれば実に貪欲な祈りでもあると思うんですね。私たちは霊的なことには貪欲であるべきではないかなと思います。神様は私たちが諸法の状態にいつまでもとどまっているのでなく、霊的なものにおいてより高いもの、より深いものを求め、より豊かなもので満たされるように願っていらっしゃいます。そしてそれを願い求めるもの、祈り求めるものだけが得るのです。本気で祈ってみようではありませんか。人のためではありません。自分のために祈りましょう。キリストの愛を私はまだ少ししか知らないのです。そのことを正直に告白して、へりくだって祈ろうではありませんか。そう祈るとき、人知をはるかに超えたものを知る、これが矛盾でも何でもなくなります。私たちは人知をはるかに超えたものを信仰によって、体験によって知ることができるようになるのです。今日の箇所の最後の部分、エペソの3章の20節21節は称栄、神様の栄光を褒めたたえる祈りですね。この称栄の中で、神は私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方である、そう呼ばれています。ここでも神様のなさることは、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えている、そう言われています。祈った以上のこと、いいえ、祈らなかったことまで神様が叶えてくださっている、そういうことがよくあります。神様は私たちが祈らなかったことまで叶えてくださるんだったら、祈らなくてもよいのでは、そういうふうに考える人がいるかもしれませんから注意しておきますが、そうではありませんね。祈り続けて初めて私たちは、神が私の思いを超えて、私の祈りを超えて豊かに応えてくださったということを初めて知ることができるのです。祈りが応えられ、私たちがキリストの愛をさらに深く体験できたとしても、それは私の祈りが立派だったからではない。神様が本当に偉大な愛の持ち主であって、私の小さな貧しい祈りさえも用いてくださったのだ、私たちはそう考えるべきです。キリストの愛を深く体験したときには、神様に一切の栄光をお返しようではありませんか。私たちの日々の祈りが御言葉に導かれる祈りであるように、そう願いながら、今週も今日の箇所を あなた方とあるところを私たちと変えて、聖書の祈りをご一緒に祈りたいと思います。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って私たちの内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストが私たちの信仰によって私たちの心の内に住んでいてくださいますように。愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで私たちが満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでにありますように。アーメン。